皆さんこんにちは。ボンジュートルモン、ジェスペクザレビアン、パリのアパルトマンからお届けします。キャリアライフコーチのサキです。このラジオは私サキがフランス生活やビジネス、読書で学んだことを配信しています。皆さんお元気でしょうか。突然うちの構造を説明するんですけど、アパルトマンなんですけど、ちょっと、一軒家っぽい作りなんですね。だから一軒家って思ってもらってたらと思うんですけど、今からの話。宅配とかが来た時にね、ピンポーンってなって、下まで降りていくのめんどくさいんですよ。もしかしたら、間違いとかかもしれないし、間違い結構あるから。で、横着して、いつもね、その上の窓から、窓開けて、宅配とか、ほんまにうちに用事やったら、行きますみたいな感じで行くんですよ。インターホンに返事するみたいな感じで、窓から直接、顔を出してるんですね。で、さっきも宅配物が来て、ここやんね、みたいな、ちょっと荷物、運ぶわ、みたいなやり取りをしてたら、その通りがかったおじいさんが、ギター足りないよ、みたいな感じで言ってきて、どういうことって思ったんですよね。ギターは宅配では頼んでないと思って。で、どこの話をしてるんかなって思ったんですけど、なんかそのおじさんは通りがかって、何を言いたかったかって言ったら、私が窓から、その宅配便の、おっちゃんというかね、ちょっとおじいちゃんと、話してる。下から、男性が、私を見上げて話してるっていうのを見て、あとはギターがあったらもう超ロマンチックだよねっていうことを言いたかったみたいで、私もその宅配の、おじちゃんも最初分かんなかったんですけど、そう、素敵な女性と下からそれを見る男性がいるんだったらギターいるよねみたいなことを笑いながら言ってきて、めっちゃフランスやんと思って、はい、すごい朝からいい気分になりました、はい、もう通りがかりのおじちゃんとかなんかもう挨拶がてら褒めてくれるんですよね。もう全女性に言ってくれるみたいな感じなんですけど、そう言ってくれて、で、その面白いというかね、なんかすごい綺麗な冗談がね、楽しくて、わ、なんかこんな朝から素敵な冗談を飛ばせる余裕と心のオープン度があるこのおじいさん、私こんなおじいさんになりたいっていうか性別は違いますけど、こんな年の重ね方したいなって思ったりしました。はい、じゃあちょっと本編に行きたいと思います。はい、本編です。最近、本編と最初の小話を分け出したんですけど、エピソードで、それはベベが、泣くかもしれないというちょっとリスクヘッジで分けるように最近、してます。前からちょっと分けたいなと思ってたんで、こんな感じでちょっとやってみようかなと思っております。はい、本編いかんかいっていうね何小話続けてんねんって感じなんですけど、じゃあ本当の本編は、テーマとしては過去をなぞる、ビジネス、未来を描くビジネスという話をしたいなと思います。以前に私今 の企業の、コーチをする前は物販してたんですよね。アパレルのオンラインショップをやっていて、でそれをね、こう結構盛り上がって、いたんですけれども、ちょっと次のステージに行こうっていう感じでバンってやめたんですよ。で、その、ビジネスから今のビジネスに変わったのは、なんかどうしてみたいなこと時々聞かれたりするんですよね。で、いろんな側面の返事の仕方があるんですけど、一個そのビジネスの種類で話をしたいなと思っていて、私がやっていたその物販のやり方っていうのは結構その再現性が高い、ビジネスモデルだったんですね。で、今の企業の、ことをお伝えする、みんながそれぞれ自分の特性を生かしてやるっていう、ビジネスは再現性が高いというよりかは唯一無二を掘り出してそれを最大限に生かしてやるビジネスっていう感じ なんですよね。だから再現性の高いビジネスと、唯一無二の、オリジナルのビジネスっていう感じで結構正反対なんですよ。で、まあその物販のビジネスはその時どうしてやっていたかというと、再現性の高いビジネスモデルだから、まあ、誰かのやってることをなぞれば、でそれを一生懸命ね、努力量だったりとか量をこなしたりとか、忠実に、そのままやるっていうことやったら、誰でも一定の、結果が出るっていうのが、再現性の高い、ビジネスモデルの意味なんですけど、まあ、そういう形だったんですね。で今の企業のことをお伝えする、まあ、自分ビジネスっていう、ものはそれぞれが自分の他の人には持ってないところを生かして、それを見つけて自分で認めてそれを最大限に生かすっていうビジネスだから、再現性というよりかは唯一無二なんですね。でこれなんか、その物販をやってた時にどうしてこうそろそろ次のとこ行こうかなって思ったかというと、まあ再現性が高いってことは過去に誰かがやったことをまあなぞる、過去をなぞる、ビジネスだったんですね。だからその、まあ、目に見えるし分かりやすいし、まあ、結果もある程度出やすいけど、心がそこにめちゃくちゃ入ってるかって言ったらまたちょっと別の話なんですよね。でその時に私はお金を稼げる、お金をすぐに稼げるっていうことが必要な環境だったんですよね。フランス、で一人で暮らしてて、もう酔い腰の金は持たないという、頭おかしスタイルできたから、お金を稼がないといけないっていう状況だったんですよ。だから過去をなぞるっていう感じの、過去の、やってくれた方たちにありがとうって思いながらやるビジネスモデルやってたんですけど、その一旦満足というか、なぞらせてもらったビジネスモデルの基礎が分かった、なるほどと思って、じゃあ次はその過去を生かしながら、その未来を描くビジネスっていうのをやりたいなっていうことで今のビジネスやってるんですね。で本当に奥が深くて、その再現性が高いっていうのはある程度、やり方とかリサーチして熟知したりしたらできるんですけど、未来を描くビジネスってまだ起こってないことだから、なんだろう、不安も多い、方もたくさんいるでしょうし、なんて言うんでしょうね、エビデンスはとか、なんかそういうものっていうよりかは、本当にこうやりたいものを見つけて自分を生かして、使命を見つけて、で心が動くビジネスをするっていう、ところで、めちゃくちゃ、まあ、1ヶ月後に何百万稼げるっていう、のが全員できるっていうビジネスモデルではないんですけれども、本当になんか自信がつくというかね、自分を生きてるって感じもするし、心も動くし、生きててよかったって思うし、そういうビジネスモデルなんですよね。だから来月すぐにもう100万円必要ですみたいな感じだったら、きっと再現性の高いビジネスを一旦やった方がいいかもしれない、それもちょっと構築が必要なんですけども、でも未来を向いてるっていう時、未来を向いてる自分の何かを生かしたいっていう、ステップに来ていたら、この未来を描くビジネスっていうのがすごく今のそのいいなと思う方にマッチする、その方のステージに合う、ビジネスモデルなんじゃないかなって思うんですよね。だからなんかその違いが結構あるなと思っていて、なんかその2つの違いが面白いなと思って、で過去があったからこそ未来があるから、その物販の時の知識とか経験とかがめちゃくちゃ今のビジネスモデルだったりとか、私が皆さんにお伝えする中にめっちゃ入ってるんですよ。だからなんか過去は捨てるとかではなくて、過去を生かしながらありがとうって思いながら未来の、自分、未来のビジネスに取り入れていくっていうところ、がすごく面白いなと思って、今そういうことをやっております。だから未来の何か今まだ起こってない、見えないけれどもそれを実現していくっていうところは、だからクリエイティブがすごく必要かなって思ってます。 それでは今日はこの辺でお開きということで、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。ボンジョーね、アビアント。